大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、久しぶりに私の、自宅のスタジオ、東京のスタジオから私一人でお送りしたいと思います。今年の夏はね、いろいろ面白いことがあってたんですけども、まずはその話をする前に、すごく面白い音楽にもいっぱい出会っているので、何かけちゃおうかな。あ、これだ。この間もちょっとかけましたけども、寺尾佐保さんの終社員というアルバムから、ゴールはどこだいをかけたいと思います。ギターでマヒトゥーザピーポーが入っておりますね。寺尾佐保さんがボーカルと、ピアノ演奏しています。聞いてみましょう。寺尾佐保、ゴールはどこだい。めちゃくちゃいいですよね。寺尾佐保で終社員というアルバムから、ゴールはどこだい。ギターでマヒトゥーザピーポーが入ってます。今年の夏は音楽も本もいっぱいいいのに出会ったんですけども、本はね、この寺尾佐保さんの出した戦前音楽探訪って本、すごくいいですよ。これ、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。これ、あれだよね、多分なんかの雑誌に、ミュージックマガジンかな、に連載してたんじゃないかな。僕、ごめんなさい、雑誌をちゃんと読んでなかったので、この本で初めて知りました。これ、戦前音楽探訪、寺尾佐保、すごくいい本です。それから、もう一冊、京都出町のエスノグラフィー、店の間の小世界っていう、生徒社から出た分厚い本なんですけども、これ京都在住の、有馬恵子社会学者が書いた本なんですけども、これもね、今読んでるとこですけど、すごい面白い。来週ちょっとゲストで来てもらおうと思ってるんですけど、京都の出町のことを書いてるんですけど、単に商店街のことを書いてるってだけじゃなくて、音楽とかアートやってる人にとって、特に僕みたいな、音楽やってる人間にとっては、すごくね、いろいろ考えさせられるっていうか、面白い本です。商店街にできた隙間の中で人々はどういうふうにやっていくかって。まあ、これ来週ぜひ来てもらって、この話聞きたいなって思ってますけどね。とか、他にも今年の夏はすごい、めちゃくちゃ忙しかったんですけど、いろんな成果がいっぱいあってですね、例えばですね、何の話からしようかな。盆踊りなんですけども、いつものように、札幌、8月祭で盆踊りやったり、あと福島のね、いつもの、フェスティバル福島の盆踊りとかやる以外に、ちょっと初めて、私はですね、郡上八幡の盆踊りを見に行ったんです。ジャズトナイトの収録が終わって、夜、新幹線で名古屋まで行って、そこで、ワイカム、山口情報芸術センターの人たちの車に拾ってもらって、郡上八幡に行って、明け方まで盆踊り見て、それで東京に帰ってくるみたいな強行スケジュールだったんですけども、これもね、すごい面白くて、もう郡上八幡の盆踊り有名ですけどね、で、ネットとかでずっと生で中継されたりしてるんで、いつも見てたんですけど、実際参加してみて、散々今までいろんなとこで盆踊りやったり作ってきたりしましたけど、ね、400年の歴史があって、しかも誰でも参加できるウェルカムな盆踊りっていう形、のね、面白さも堪能させてもらったりしました。それからね、あ、そうだ、曲かけようかな。もう一つね、わ、この人面白いなと思ったのが、大阪の、ムジカジャポニカとかによく出てるのかな、井上園子、さんの、で、すごい面白くて、ほころびってアルバムを手に入れたんですけど、この中からね、1曲目に入っている3、4分の歌っていうのを聞いてみましょうか。井上園子で3、4分の歌。井上園子アルバムほころびから3、4分の歌を聞いてもらいました。これね、他の曲も面白いですよ。今年の夏、僕がわ面白いなって思って聞いているの、この寺尾佐保さんと井上園子さんかな。他にもね、もちろん面白いのはいっぱいあるんですけども、ジャズとかでもね、でも NHK でやってる番組では面白いからといって、ジャズの番組なのでこの辺はかけれないので、もうジャムジャムラジオあって本当良かったなって思います。何言ってんだ。そうそうそう。今年もう一つね、嬉しかったというのは、福島の、わらじ祭り。この番組でも随分特集したし、5年前、 かな、6年前から5年前にかけてずっとわらじ祭りを新しくするののお手伝いしてたんですけども、やっぱね、そんな1年や2年でそんなにすぐにバーンとうまくいくわけもなく、しかもコロナ禍になってしまったんで、改革がちゃんと進む前にコロナ禍になっちゃったんで、すごい悔しかったんですけども、それがね、なんかやっと軌道に乗ってきて、で当然ね、改革するってことはそれまでやってたお祭りの人が、とは違うことやるわけだから、それまでやってた人にとってみれば、あの、なんていうのかな、改革してる私とかが悪者になっちゃうと思うんだけども、それ覚悟でもちろんやってたんですけども、今回5年経って、まあもちろんコロナ禍で2年くらいほとんどできなかった年があるんだけど、5年経ってみて太鼓のチームとかね、生で演奏し今するようになってるんですけど、太鼓のチームとかすごい良くなってるし、あと踊りもね、あの、ただあの伊藤千恵子さんが作った踊りを最初のうちはみんなやってただけなんだけど、そうではなくて自分たち流の踊りにだんだんなってきてて、これがねいいなと思って待ってましたなんですよ。これで例えばね、四国の阿波踊りみたいに独自の踊り方を自分たちで見つけてったらいいなってすごい思ってて、そういう可能性が特に高校生たちの踊りとか見てるとすごいあるし、あと、一時参加あんまできなくなっちゃったダンス教室の人たちとかも参加してくれるようになったんで、あの、僕自身はね、もう改革のディレクター離れて、ただ太鼓チームを、に参加してるだけなんですけどね、今は。でもこうやってみんなが自分たちのものにしていく。祭りって誰かに教えられるもんじゃなくて、自分たちのものにしていかなきゃいけないので、もうこれが嬉しかったですね。だんだん自分たちのものになってって、僕10年か20年かかると思ったんだけど、5年でその兆しが見えてきたんで、あと5年もしたらきっといい祭りになってんじゃないかなと、思ってとても嬉しいです。わらじ祭りやってる皆さん、参加してくれた皆さん、実行委員会の皆さん、本当にお疲れ様、すごくいい祭りになってるんじゃないかなと、僕はとても思ってます。陰ながらですけどもずっと応援してます。それでね、僕そのわらじ祭り8月あ、その前が7月末に札幌の8月祭でしょ。でその8月祭も、ずっと今まで僕がリーダーでやってきたんだけども、今年僕もう66歳ですからね、リーダーを札幌の、札幌というか北海道のメンバーに受け渡そうと思って、サックスの吉田ののこさんと、それから、ボーカルで参加しているマユン、マレウレウのね、マユンキキの二人に、リーダーを今年から受け渡して、もちろん僕も参加するんですけども、でこの二人がね、札幌のこの先の盆踊りというか未来の祭りを作ってくれるリーダーシップになってくれたらいいなと思ってるんですよね。なんかだから今年の夏はいろんな若い人たちに受け継ぐ年なのかなと思って、まあ道のりはねそんな簡単じゃないかもしれないけども、特に盆踊りってもともとね、あの日本の北海道的に言うなら和人ですよね。大和民族がやってた踊りと、それからアイヌの人たちが北海道で一緒に新しい盆踊りを作れるっていうのは僕すごくいいことだと思ってるので、これがね、うまく軌道に乗ってったらいいなって、この先単に僕が作った盆踊りをやるんじゃなくて、自分たちで、次の新しい盆踊りを作っていく土台になっていけばいいなってすごく思って、それがあって、それで福島に行ってわらじ祭りが、お、すごい良くなったぞってなって、これも嬉しくて。でね、その後、すぐに北京に行ったんです。だから北京ではですね、なんと18歳の、ついこの間まで高校生だったやつが、フェスティバルをやってるんですよ。この彼の名前は、ザオ・ジー・イー。あの、正しい発音じゃないけどね、ザオジーって言います。ZHAO。これが名字かな。で、名前がジー、ZIYI って書きます。でね、もう、彼3年前からフェスやってるんですよね。ってことは16か17の頃からインターナショナルなノイズフェスティバルみたいなのやってて、ノイズだけじゃないですよ。オルタナティブないろんな音楽とかパフォーマンスアーティストがいっぱい出て、大きな体育館使ってそこに、何人来てんだろうな、なんか3、400人はいるような感じがしたけど、それでもちろんね、高校生がやってるフェスだからいろいろ不手際もあるんだけども、でもね、もうそんな不手際も俺にとってはハッピーっていうくらいいい感じのフェスティバルなんだよね。それで今年は僕もあの FEN ファーイーストネットワークのメンバーと一緒に出演したり、それからサチコエミとデュオで出たりとかしたんですけどね、すごく面白かった。 他にもね、もういっぱい中国の若手ミュージシャン、若手からベテラン、ベテランって言ってもヤンジュンが一番年上かな、50代。基本的にはすごい若いんですよね。あとね、韓国のダーヨンって言ったかな、やっぱ18歳のノイズミュージシャン、すっごい面白かったね、彼も。ヨーロッパとかからもいっぱい来てたし、日本からも大阪からかな、関西から左右族が出てたり、あと東京から中村としまるが来てたり、あと今ベルリン在住ですけど、大城誠が来てたりとかね、もうとにかく面白かった。最高ですよ。で、この、主催のザオは、前回ね、去年の9月にクリスピッチョコスと北京に行った時に、初めて見てすごいやつがいるなと思ったんですけど、もうなんていうのかな。単に音楽っていうだけじゃなくて、まあ、パフォーミングアートに近いかな、即興的なね。すごい独特で、だから、単に CD だけ聞いてもちょっとわからない。っていうか、CD も一応持ってきたんだけど、ラジオでかけても多分ね、ごそごそ言ってるだけで何やってるかよくわかんないんだけど、ライブ見ると、そのすごい、なんていうのかな、オリジナリティというか、切実な感じと、ちょっととぼけた感じが同居している彼のパフォーマンスすごいですよ。18歳だからね、この先どんな風に育っていくのかな。よくこんなフェスをね、やれてると思うけどね、もう無鉄砲だし、聞か、オーガナイズもぐちゃぐちゃなんだけど、でもそんなのもうどうでもいい。もうどんどんやったらいいって、見てて思いましたね。それでそれが終わった後、すぐに福島に行って、これもとても嬉しかったんですけども、コレクティブ福島の、まずはリハーサル、要するに、フェスティバル福島で盆踊りをやるために作った、もう、その当日集まった人は誰でも参加できるっていう、この番組でもちょっと宣伝しましたけど、そのコレクティブ福島が70人くらい人が集まって、リハーサルやって、すごい面白くて、で、本番がね、もうリハ最高だったのに本番、雨ですよ、一日中。それでもう最高の天気ですけどね、その雨の中、ずーっと雨の中、びしょびしょになりながら、70人で演奏して、で、踊ってくれた人も最終的には100人くらいはいたのかな。もう本当に今までで一番人少ないフェスティバル福島でしたけどね、もう、だけどもうちょっと、思い出深い感じでした。それで、そのコレクティブ福島のメンバーで、翌日福島のミンガスというお店に集まって、ちゃんとしたエンジニア入れてですね、マイクもちゃんと立てて、すごいいい録音しました。即興演奏を数十分。に1時間半くらい撮ったかな。それから盆踊りの曲も1曲、ええじゃないか音頭撮ったんで、これはね、いずれ、ちゃんとした形で発売しようと思いますので、皆さんお楽しみに。福島からやっと、震災から14年か、やっとなんか福島で作れたぞって感じ、わらじ祭りとともにね、コレクティブ福島、やっとなんか出てきたぞって感じですので、皆さん楽しみにしていてくださいね。他にもね、もう番組じゃ言い切れないんだけど、いっぱいいろいろ面白いことあったんだけど、そうだ、横川忠彦さんと、デュオやったのもとても面白くて、横川さんのじゃあ CD 書きましょうか。横川さん、私の大先輩です。もう即興演奏家、特殊音楽って言ったら怒られちゃうかな。もうポップスから即興演奏まで様々な音楽やってきた人ですけども、その横川さんが、本もすごい面白い本いっぱい出してますよ。音色についての本とかぜひ読んだ方がいい。もう理論家でもあるんですけど、横川さんがずっとシリーズで、クラックルっていうタイトルの、これなんだろう、即興と作曲が混ざったような、スケッチのような、アルバムを出し続けて、それの6番っていうのの中に入っている、日野原って曲聞いてみましょうか。横川忠彦のアルバムクラックルの6番から日野原という曲を聴いてもらいました。大友義秀のジャムジャムラジオ、今週は今年の夏いろいろあったことのお話しましたけども、ちょっと話足りないのでポッドキャスト版でも喋りたいので、ぜひぜひ聞いてください。最後に、ニュージャズクインテット ONJQ の、ツアーがありますので、その案内だけ、させてくださいね。ONJQ、エルデレチョデビビエンパスのアルバム発売を記念して、日本と台湾 台湾のツアーを行います。9月2日が新宿ピットイン、9月の3日が京都アバンギルド、そして、9月の5日6日が台北です。5日が前夜祭で台湾のミュージシャンたちとセッションをリボルバーライブハウスで、そして、6日が、ワイルドラボというところで ONJQ の公演台北でやります。そして、9月8日が札幌コトニパトス、さらに、ちょっと飛んで9月12日が、長野県伊那市の、グラムハウスというところであります。そして最終日が9月13日、名古屋今池徳造です。ONJQ のレコ発ライブもぜひぜひよろしくお願いします。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、ポッドキャスト版の方もぜひぜひ聞いてください。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今年の夏は本当にこんなにこまこまと動き回った夏はないってくらい、盆踊りやりながら祭り見に行って、札幌、福島、北京、福島、東京、郡上八幡、それからどこだ、長野の伊那に行って、とかそんな感じでもう、本当に動き回りましたね。それから郡山でも、プレイズクリスチャンマークレのレコ発ライブをやったんだったんだ。これ、本編で言うの忘れちゃった。郡山、郡山はティッシュボックスっていう、スタジオがあって、ここでライブができて、ちっちゃい場所なんですけども、でも20人くらい入れるかな。そこで、荒川敦という人が、そこのティッシュボックスやってるんですけど、彼の主催で、大友義秀でプレイズクリスチャンマークレのターンテーブルソロやりました。これね、福島でいつもライブやると、盆踊りの時とかね、人が来るんだけど、普通の、俺の普段の音楽のライブやると、ほとんど人が来ないんだよね。もう、名前の言える知り合いしか来ない感じなんだけど、この時もまあ、そんなにいっぱい来てくれたわけじゃないけど、でもね、来てくれて、いつもよりはね、それで、ターンテーブルのソロのライブやりました。その時にね、小学校6年生の子と小学校3年生の子がお母さんと一緒に見に来てくれて、6年生の子は面白がってくれたんだけど、3年生の子がちょっと怖がっちゃって、すげえ悪いなって思ったんだけど、でもね、トラウマにならなきゃいいなと思うんだけど、もしかして、うわ、変な音楽っていうか、何これって思った経験が、何かなるかもしんないなと思って、手は抜いちゃいけないなと思って、一生懸命やりました。どうだろう。どういうふうに受け取ってくれたかな。最後にアンコールでお店にあったガットギターでちょっとソロやったら、帰り際に、ギター良かったって言って帰ってくれたんで、彼女なりに気遣ってくれたのかな。ちょっと嬉しかったですけどね。そんなような感じで、私の福島のでの活動も14年になりますけど、しぶとく、めちゃくちゃ自分でも思うけど、しぶとく続いてます。で、何なりかの成果が僕出てきてるような気がちょっとしていて、それはすごく嬉しいです。成果っていうのは自分がどうこうじゃなくて、福島でなんとなくそういうムーブメントというか、ちっちゃくてもいいからね、その郡山の荒川くんたちもそうだし、別に僕が起こしたわけじゃ全然ないんだけども、そういう関わりの中で何か福島から生まれてくるっていうのをすごい期待してたので、それがね、わらじ祭りがいい形になっていったりとか、あと盆踊りからコレクティブ福島が生まれて、即興演奏するようになったりとか、あとはお世話になっている、郡山の、スタジオのティッシュボックスの人たちの活動がすごい面白くて、そこに僕も参加させてもらえるとかね。なんかそういうのを含めて、でも十何年かかるね。十何年かかってもこのくらいかな。でも、あと、今俺66になりましたから、あと何年だっていつも思うんだけど、でもね、70、80までやれたとして、あと14年あるから、今までの14年でここまで行ったから、あと14年経つと、どうなるだろう。震災からだから30年。俺30年後になんか成果出せればいいやと思って震災後福島で動き出したんだけど、だからそこまでは絶対生きてみてみたいなって思ってるんだけどね。なんか、きっとすぐには生まれないものでも、必ずなんか30年経ったら、その時まだ生まれてない人たちが、その世界を作る中心になっていくわけだから、そこになんか、なんだろうね、何なりかのもんが つながればいいなと思ってんだけどね、それは札幌の8月祭も全くそうで、本当に実はね、簡単な道のりじゃないんだけどね、いろいろあって、それも含めて、そういうのがどうつながっていくかっていうことを今考えるようになってます。と同時にね、自分の、最後に向けてのラストスパートの作品作りも今やっていて、音もよしでスペシャルビッグバンドの録音も、少しずつ今仕上がってて、新作空と未来とというタイトルですけど、年末に2枚同時、フライングで言っちゃうけど同時に出せればと思ってる、空と未来とという作品、スタジオ録音版と、あとは去年の11月、10月かにやったロンドンカフェオトのライブの2枚を同時に、年末に出せればと思ってます。今初めて発表したかな？もういいよね。言っちゃってもね。いやいや、言っちゃえ。ONJQ だけじゃなくて、大友よしでスペシャルビッグバンドの活動も、それで、さらにこの先の夢があって、で、ONJQ の方はもう自分にとってのジャズの演奏っていうのをどう進化していくかっていうのを一緒にやってる仲間たちとやっていく活動だけど、ビッグバンドの方はジャズっていうことではなくて、自分のネイティブな音楽と、自分がこれまでやってきたアバンギャルドとかロックとかジャズとか様々な音楽をどういうふうにそれに落とし前つけていくかってことをやってるんだなってやっと気づき出したので、それがアマちゃんの音楽っていうのが多分そのきっかけになったんだよね。だからアマちゃんやってるバンドがそれをやってるんだと思うんだけど、空と未来とってアルバムの中には、わらじ祭りのフレーズとかがいっぱい出てくるんですよ。盆踊り的なものとかね。だからさらにその先の、もう少し先の、音楽が作れるような気が今してる。でもまずはその2枚をね、完成させて出すことが先決だけどね。そんなわけで、あ、ちょっとこれ重大発表しちゃった。いいよね、もうね。出すのはリトルストーンレコーズからです。リトルストーンレコーズ、名古屋の脇田太鼓さんって人と一緒にやってるんですけど、脇田さんごめん。許可も得ずに言っちゃったけど大丈夫かな。いいよね、もう発表します。年末、までのどっかの段階で、大友良でスペシャルビッグバンドのカフェオトライブ、これはねもうすごいよ、本当にすごい演奏です。それと、それから、スタジオで録音した最新作です、空と未来と。これは佐渡豊さんに依頼されて、オーケストラのために、江藤直子さん、加藤道明さん、それから荻原和音さんと、4人で作った作品なんですけども、これを、オーケストラではなくてビッグバンドが演奏するという試みで録音したのが空と未来とで、これまたオーケストラバージョンとは全然違う、あ、同じだけども違う作品になってます。これも、あ、言っちゃいけないかな、言っていいかな。その佐渡さんにもちょっと関わってもらいました。詳しくはいずれちゃんと発表できると思いますけども、そんなわけで、大友良でスペシャルビッグバンドの最新アルバム2枚も、同時発売もお楽しみに、どっちも買わないとダメだよっていう感じかな。今年は結構アルバム作ったでしょう。あとね、中国から、FN ファーイーストネットワークの最新アルバムも、実は出ました。これ日本に入ってくるのかな？俺手売りでは売ろうと思いますけどね。それともう一つ、中国で、スタジオでソロ録音しました。シージャージュアンっていう詩があるんです。北京から300キロくらい離れてんのかな？シージャージュアン詩。石化装置って日本語だというかな？石っていう字に、家っていう字に、宋っていうのは、庄屋さんの庄だね、っていう詩があるんですけど、そこに映画スタジオがあって、有名な。そこの映画スタジオの一つの部屋を使って、音楽スタジオに改造してて、そこがね、すっごい面白いとこで、その人たちから、言われて、実はね、ソロアルバムを録音しました。これもいずれ中国から出ると思うんだけども、ここの人たちとの関係が今とても面白いので、多分来年とか再来年はちょくちょく中国によってそう行って、そこでもアルバムを、作ることになるんじゃないかなと思う。ちなみにさ、今、もう今まで散々世界中ツアーしてきたけど、今、 ロシアは行けないでしょ。ロシアも戦争前は何度も行ってコンサートやったんだけど、ロシアはさすがに行けないし、呼ばれても行きたくないなと思うんです。で、アメリカも今まで散々やってきたんだけども、今ビザ代がものすごい高くて、演奏するためのビザ取るのに3000ドルもかかるんだよ、一人。3000ドルって40数万だよ。そんなお金払っていけないんで、アメリカも主催者の人がそれを払わない限りはいけないなって思ってるんです。なんだろう。気持ち的にもね、なんかちょっとあんまり今のアメリカの感じは好きじゃないのもあって、だから実はアメリカツアーとかも決まりかけてたんだけども、この、どうもね、ビザ代が引っかかっちゃって、と思って行くのをやめたりしてたの。だから、今までロシア、アメリカって二大大国には行けないんで、今、いろんな理由でね、行けない、行けないです。で、ヨーロッパとかアジアのいろんな国は回ってんだけど、まあ、世界って実質三大大国じゃない？アメリカ、ロシア、中国。で、中国だけなんだよね。俺今、その三大大国の中で、スッと行って演奏できるの。で、実際今、日本のミュージシャン、中国で、すごい演奏してる人たち多くて、ジャンル問わずね、ものすごくファンもいっぱい来てくれるので、だから、中国との関係は実は良好で、こう聞くと意外かもしれない。みんな日本と中国の関係はガタガタしてるって思ってる人も多いし、中国の観光客との問題とかで、日本では、あんまりね、好かれてないとこが今あるし、中国は中国で日本の人こと好いてない部分もあったりするんだけど、ミュージシャン同士の交流は全然そんなことなくて、すごい面白いしクリエイティブなんですよ、もうこの人たちね。スタジオのエンジニアも含めてね。だから、なんだろうな、一つの塊で国で言っちゃうとさ、いろいろ中国人とか、ロシア人とかアメリカ人とか言っちゃうと、なんか、あれなんだけど、個人でね、友達がいたりするとそうじゃないってもう前から思ってるので、例えば僕もうロシアには行けないけども、ロシアのミュージシャンとは一緒に演奏してきたし、付き合いもあるし、その人たちに対してどうこうって思ってるわけじゃないんだよね。で、アメリカもさっき言った事情でなかなか行きにくいんだけど、アメリカのミュージシャンの友達に対してどうこう思ってるわけじゃ全然ないの。だから、俺はやっぱり国との関係はとても難しいけど、個人個人ではそういうのを超えられると思ってるので、やっぱりミュージシャン同士の交流ってすごく僕重要だと思うんだよね。ミュージシャンだけじゃなくて個人の交流ね。だからそう思って僕20年前にアジアンミーティングっていうのを始めたんですけども、アジアのミュージシャンたちの交流ね。それは、中国での、反日デモで日本料理店が壊されたのを見てすごいショックで、関係ないだろう日本料理店って思ったので、だからデモに対して直接反対っていうよりもとにかく知り合おうと思って、友達作った方が早いと思ってフェスやって、中国とか韓国とかいろんな地域のミュージシャン呼んで必ず打ち上げやってっていうのを20年前に始めたのね。それがずっと続いてって、パンデミックの時にちょっとさすがになくなっちゃったけども、なくなっちゃったんだけど、今年20周年なので久々に復活させようと思って11月にやりますので、これもこの番組で詳しいこと言いますので、ぜひぜひ、11月にまだちっちゃいのやります。来年はきっと、このアジアンミーティングフェスティバル、僕だけじゃなくて DJ スニフとか、それからシンガポールの UNCY が受け継いでやってくれてるので、その辺がもっと大々的にやってくれると思いますけど、まずは20周年今年、私が個人的にほぼ自腹かな、自腹だけじゃないけどね、ある、もういいか言っちゃおうか、ですね、まだ言えない、あるところの協力を得て、日本に呼ぶんですけど、でもほぼ自腹でみんなといろいろなところも回ろうと思っているので、ぜひぜひアジアミーティングフェスティバルも、ちゃんとこの番組でも紹介していきますので、よろしくお願いします。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今年の夏はもう大変だったけどいろいろいいことがあったぞ、頑張るぞ、まだまだ俺もやるぞ、やりつついろいろ受け継ぐぞという話でした。また来週。